皆さんおはようございます。5月31日の礼拝説教を行います。今日は、創世記48章から見ていきたいと思います。祝福の継承ということで、聖書を見ていきます。48章の、1節を読みますと、これらのことの後、ヨセフにお父上がご病気ですと告げるものがあったので、彼は二人の息子、マナセとエフライムを連れて行ったとあります。もうヤコブが病気になって最後を迎えようとしている時です。で、ヨセフは自分の二人の息子、マナセとエフライムを連れてやってきます。で、すると2節にヤコブに息子さんのヨセフが今お見えになりましたとの知らせがあった。それでイスラエルは力を振り絞って床の上に座ったとあります。ヤコブはもう病気で立つことも本当に難しい、そういう状態でした。でもこの時ですね、力を振り絞って床の上に座ったとあります。つまりヤコブにとって大切な時なわけです。ヤコブはもうだいぶ年老いていましたが、自分がなすべき最も大切な使命があったのです。それは神様からの祝福を次の世代につなげていくという最後の使命だったのです。ヤコブは3節から読みますと、ヨセフにですね、自分の経験を話していきます。全能の神はカナンの地ルズで私に現れ、私を祝福して仰せられた。見よ、私はあなたに多くの子を与える。あなたを増やし、あなたを多くの民の群れとし、この地をあなたの後の子孫に永遠の所有地として与える。これがヤコブが神様から受けた祝福です。ここに、ルズとありますけれども、ルズというのはベテルのことです。ヤコブが兄エサウから逃れていった時、神様が天のはしごですね、そこを御使いが上り下りしているという夢を見させます。そして神様はこの地を与えると言われました。その神様から与えられた祝福の場所です。ここにありますように、彼に対する約束、祝福は多くの子を与えるということと、この地をあなたの後の子孫に永遠の所有地として与えるということでした。これが神様から与えられた祝福の具体的な例です。そしてこの祝福をヤコブは次の世代に引き継いでいくわけです。五節見ますと、私がエジプトのお前のところにやってくる前に、エジプトの地でお前に生まれたお前の二人の子は今私の子とする。エフライムとマナセは ルベンやシメオンと同じように私の子となるとあります。これはどういう意味なんでしょうか。本当ならルベン、シメオンとですね続く、ヤコブの息子たち、その列にヨセフは並んでいるわけですね。12人の子供のうちの下から2番目がヨセフです。で、このヨセフはルベン、長男のルベン、次のシメオンですね、その続く、その同じ兄弟なのに、ヨセフには二人の息子が、その同じ、そのルベン・シメオンと同じ兄弟になる。ヨセフではなくて、二人の息子が、私の息子、その兄弟の列に入れられると言っているわけです。ですから、イスラエル十二部族の中にですね、ヨセフ族ではなくて、ここにありますマナッセとエフライム族、マナセ族、エフライム族が入るわけです。それと同じようになるということです。これは一体何を意味しているんでしょうか。つまりですね、ここで言いたいことは、ヤコブはヨセフを長子の、長子として認めるということなんです。長子の特権がヨセフに与えられるということなんです。で、長子の特権ということは、どういう特権があるかというと、長子には分け前を2倍取ることができるということなんです。長子として、ヨセフは他の兄弟よりも2倍の祝福を受ける。で、それがですね、具体的にヨセフではなく、二人の息子がその兄弟の列に入れられるということをここで言っています。ヨセフは長子であり、その二倍の分け前が子供たちなのだということなんですね。そして、長子というものは、ウイゴというものは人の場合も家畜の場合も神様に属するものとして、特別な価値があると考えられていました。だから長子というのは大切なものとされていたんですね。するとですよ、エフライムとマナセが入ってくると13部族になってしまいます。でもイスラエルは12部族と言われております。これどういうことかというと、レビ族は土地は与えられないんです。レビ族はこの13部族の中から特別な部族として取り除けられます。レビが取り除けられるので12部族になります。じゃあレビは何をするのかというと、神様の働きのために各部族に散らばっていくわけです。イエス様の時にはレビ人と言われていますね。神様のために働きをする。祭司になったりですね。大祭司がレビ族から現れたりして、レビ族というのは特別な部族となっていくわけです。レビがの代わりにマナセ、エフライム。だからヨセフは入っていません。でもヨセフの2人の子供が入ることによって、ヨセフはまさに2倍の祝福を受けるということなんですね。そのことを話してから7節にヤコブは自分の話をします。7節に、私のことを言えばパガンから帰ってきたとき、その途上のカナンの地で悲しいことにラケルが死んだ。エフラテに着くにはまだかなりの道のりがあるところでだった。私はエフラテ、すなわちベツレヘムへの道にあるその場所に彼女を葬ったとあります。 これはラケルの話してますけど、ラケルはヨセフのお母さんです。ヨセフに母のことを話しています。エルサレムよりも北にあるラマという町の近くにですね、ラケルは葬られるんですね。それはベツレヘムへの道にある場所です。このラケルの墓については、マタイの2章18節に出ています。ちょっと見てみましょうか。マタイの2章の18節ですね。イエス様が生まれたところの話です。マタイの2章の18節にですね、これちょっと16節から読んでいきましょうか。マタイの2章16節。ヘロデは博士たちに欺かれたことがわかると激しく怒った。そして、人を使わし、博士たちから詳しく聞いていた時期に基づいて、ベツレヘムとその周辺一帯の2歳以下の男の子を皆殺させた。その時預言者エレミアを通して語られたことが成就した。ラマで声が聞こえる。むせび泣きと嘆きが、ラケルが泣いている。その子らのゆえに慰めを拒んでいる子らがもういないからだ、という言葉があります。ここにラケルというラケルが出てきます。で、この預言者エレミアのがを通して語られた言葉とあります。これはエレミア書31章15節の預言のことを言っています。で、そこでですね、エレミアはエルサレムからバビロンに捕囚として連れて行かれるイスラエルの民がラケルの墓のそばを通っていくんですね。で、その時ラケルは墓の中でどんなに悲しみ嘆いただろうかと言っている言葉です。で、このラケルの嘆きはそのままこのところのですね、ベツレヘムとその周辺帯の男の子が皆殺されたということと関連付けられて、ラケルの嘆きはですね、そのままベツレヘムの母親たちの嘆きとなっているということなんです。だからここにラケルが出てくるんですね。ラケルというのはヤコブの奥さんですけども、ヤコブから12部族が出ています。ね、そしてラケルが産んだのはヨセフとベニヤミンですよね。ヤコブという言葉を言った時に、イスラエル全体を指す時にヤコブという言い方もします。つまりその妻ですから、イスラエルの民の母としてこの捕囚として連れて行かれる民、ベツレヘムで子供を殺された母、その嘆きをラケルはその墓の地下、墓で聞いて泣いて嘆いているということを表しています。まあ、そういうふうにしてですね、ラケルはそこの墓に葬られていくわけですね。で、ヤコブはここでエフライムとマナセを祝福しようとしていきます。そしてヤコブのもとにヨセフの二人の子を連れていきますね。だいたいこの時子供たちは20歳ぐらいかなと思われます。 9節見ますと、ヨセフは父に答えた。イスラエルはヨセフの息子たちに気づいていった。この者たちは誰かと聞きますね。イスラエルというのはヤコブです。でヨセフはそれに答えて、神がここで私に授けてくださった息子たちですと言います。ヨセフの言い方を見ますと、神がここで私に授けてくださった息子たちですと言ってます。私が産んだとかね、私のという言葉よりも、神が私に授けてくださった。つまりヨセフは全てにおいて神様に栄光を期すことを言っているわけですね。全てにおいて神様に栄光を期しています。そしてヤコブはマナセとエフライムを祝福していきます。ここでちょっとですね、特徴的なことが出てきます。13節言いますと、それからヨセフは二人を右手でエフライムをイスラエルの左手側に、左手でマナセをイスラエルの右手側に引き寄せます、ね、つまりエフライムをイスラエルの左手、マナセをイスラエルの右手に引き寄せるんですね。だからイスラエル、ヤコブにしてみれば、右手にマナセ、左手にエフライムがいるわけです。でこれは右手というのは権威の象徴です。左手よりも右手の方が権威が、だからヨセフは長男のマナセを右手に置いて、そしてマナセの方を長男としてエフライムよりもより祝福してもらうために右手側に置いたんですね。だから次男のエフライムは左手側です。ですからヨセフは権威ある右手に長男のマナセ、次男は左手に置いたんです。ところが14節はイスラエル、ヤコブはですね、右手を権威ある右手を弟であるエフライムの頭に置いたんです。で左手を長男のマナセに置いたんです。つまり手を交差させたんですね。本当は右手でマナセ、長男のマナセ、左手で次男のエフライムを祝福するはずが、ヤコブはわざと交差させて、権威ある右手を弟のエフライムの頭に置きます。左手を長男のマナセに置くんですね。これ違ってくるわけですね。そして祝福します。で、これが15節と16節ですね。私の先祖、アブラハムとイサクがその御前に歩んだ神を、今日のこの日までずっと私の羊飼いであられた神を、すべての災いから私をあがなわれた御使いが、この子供たちを祝福してくださいますように。私の名が先祖アブラハムとイサクの名とともに、彼らのうちに受け継がれますように。また彼らが地のただ中で豊かに増えますように。というふうに祝福をしていきます。ですね。このようにして祝福していきます。ちょっと余談になりますけれども、手を置くという行為は多分ここから始まっています。手を置くっていうのは、今まではただ祝福したとしかないんですけども、ここで この祝福するために手を置くという行為が始まってますね。これは手を置いた相手と自分は一体であるということを表します。使徒の働きでアンティオキアの教会がパウロとバルナバを使わすときにですね、彼らは断食をして祈り、二人の上に手を置いてから送り出したとあります。よく安息礼式がありますけれども、この教会もですね、いつか後継者の方が来て、その方がですね、牧師になるときには、安息礼を授けます。安息礼というのはまさに手を置いて祈ることですね。で、これは手を置いて祈るということは、他の教会から先生方に来ていただいて、他の先生方が手を置いて祈ってくださいます。で、これは交わりです。さっき言った手を置くというのは一体となるとありますけども、私と私の教会とあなたの教会はこうやっていつも交わって一緒にやっていきますよという印です。ですから手を置くっていうのはあなたと私は一体なんですよということを意味していきます。ヤコブはこの中で特に15節の最後にずっと私の羊飼いであられた神よと言ってます、羊飼いというのは私をずっと守り導いてくださった方ということですね。私を守ってずっと導き、羊飼いは羊をですね、草のあるところ、水のあるところに連れて行きます。そして、他の獣から守っていきます。それはヤコブが立派だったからではありません。ヤコブは決して自分は神様の祝福に値するような人物ではなかったと思います。そしてファラオとの会話でもそういう言葉が出てきますね。賭けだらけのどうしようもない人間だったと思うんですね。なぜなら彼はね、イサクから祝福を受けるときに、どういうふうにして祝福を受けたかというと、まず長子の権利を彼は奪っていきます。一杯の食べ物で、エサウが疲れて帰ってきてその食べ物をくれと言ったときに、いや、まず長子の権利を私に売りなさい。そして、食べ物を与えますね。長子の権利を奪っていきます。そして父からの祝福っていうものは父を騙して祝福を奪っていきます。長子の権利も祝福も奪った人です。彼は祝福っていうのは奪い取ればもう自分の勝ちだと思ってた人です。その人が今度自分からこの子供に祝福を与えようとするとき、彼はどう思ったでしょうか。私はあの時祝福を奪い取っていた、こんな私を神様はそれでも守ってくださり、私をこのような祝福してくださった。私は賭けだらけのどうしようもない人間だった。でも神様はそんな私に目を留めてくださったんですね。この長い人生を通して 祝福を注ぎ続けてくださったわけです。ふさわしくないものにこそ豊かな祝福を与えてくださるお方、それが私の信じる神様だ。彼はそう思ったんだと思います。それでこの長男のマナセではなく次男のエフライムに右手を置いて祝福を与えました。祝福が与えられないものに祝福を与えていくんですね。で、考えてみればですよ、考えてみたらアブラハムの長男ってイシュマエルなんですよね。でもイシュマエルではなく次男のイサクが祝福を受け継ぎます。で、イサクも長男のエサウではなく次男のヤコブです。ここでも長男のマナセではなく次男のエフライムが祝福を受け継いでいます。これは全部神様が選んでくださったことです。人の思いとは違う、それが神様の選びです。イサクも、あ、ごめんなさい、ヤコブも自分はふさわしくないのに神様に選ばれて祝福を受けた。そこに彼は本当に大きな喜びを感じていたんだと思います。ですからヤコブはですね、19節で、その前にヨセフが父がこう手を交差しているのを見て、それは違いますよお父さんって言いますね。そして手をですね、エフライムの頭から、ごめんなさい、マナセの方に移そうとしていきます。でもヨセフはですね、19節で、しかし父は拒んでいったんです。こちらに移そうとするときにそれを拒んで、分かっている、我が子よ、私には分かっている、彼もまた一つの民となり、また大いなる民となるであろう。しかし弟は彼よりも大きくなり、その子孫は国々に満ちるほどになるだろうと、こう言ってます。ヤコブは分かっているわけです。ヤコブには兄ではなく弟が盛んになっていく、それは神様が決めたことです。神様が決めたんですね。そしてエフライムというのは強くな、大きくなります。そしてイスラエルが北と南に分裂した時、北イスラエルのことをエフライムと言ったりします。だから北イスラエル十部族の中でもエフライムは一番大きな部族になっていきます。ですからエフライムの方を祝福していったわけですね。人が考える選びと神様の選びは違うっていうことですね。ダビデが王として選ばれた時も、父親のエッサイはダビデ8人兄弟の末っ子だったんですよね。でも父は上の兄から7人までを連れてきます。そしてサムエルは長男から見て、あ、この人かなと思ったのが、神様は違うって言いますね。で、7人全部違うって言います。で、神様がその時言った言葉は、人が見るようには見ないからだ、人は上辺を見るが主は心を見ると言われました。で、サムエルが他に誰もいないのかって言った時に、いや、末子がいますと言って末子が連れてこられて、そして神様はサムエルに、この子だ、この子が次の王になるのだって言いますね。父親や兄弟たちから全く見向きもされなかったダビデが王として選ばれていくわけです。神様の選びは不思議です。神様の選びは不思議なんですね。人の思いとは違うということです。このヤコブは とても大切なことをしていきます。次の世代に祝福を受け継ぐ。だからアブラハム、イサク、ヤコブ、まあ、そこまで続いて今度はヤコブは本当はヨセフなんですけど、ヨセフではなく二人の息子、ヤコブの子供となった二人のヨセフの子供を祝福していくわけですね。こうやって祝福を次の世代に残すこと、これがヤコブの大きな働きです。最後の働きです。だからこそヤコブはもう本当にこう、ここであるように、力を振り絞って床の上に座っていくわけです。全力を尽くして大切な使命を今果たしていくわけですね。私たちも次の世代に受け継がせていくものがあります。私たちだけで終わりではない。それはこの救い、永遠の命、これを子供、孫、子孫に受け継がせる、受け継いでいってもらうことが本当に大切です。それは家庭だけではなくて教会の問題でもあります、ね、今キリスト教会は本当に大きな問題に立ち向かっています。それは何かというと、教会がに来ている人たちの年代がもう上の人ばかりで下の人がいない。そして日曜学校ができない、子供がいないから、そういう教会が増えてます。次の世代がいないんですね。昔すごく盛んだった教会も、その盛んだった人たちがそのままずーっと年取るばかりで下が続かない。するとですね、もう本当に老人だけの教会です。この前何かで見たんですけども、キリスト教会っていうのは本当に人が牧師がいないっていう問題があって、牧師がいない、そして一人の牧師がいくつもの教会を掛け持ちしているという話がありました。本当にですね、しかもそこに住むのはみんな老人の人ばかりで、本当に10名もいかないような教会がいくつもあるんですね。で、そこを牧師がこう行く、ずっと行っていくわけです。本当に教会っていうのが次の世代に渡したくても渡す人がいないという大きな問題があります。幸いにこの教会は子供たちもいて次の世代がいます。だからこの救い、この信仰をですね、次の世代に受け継がせていく。本当にそれは大きな使命で、ヤコブがですね、もう本当に最後力でもう一生懸命に座って祝福を与えていく、それほどの働きなんだということですね。で、最後に、21節にヤコブは何を見ていたか、どこを見ていたかです。21節にイスラエルはヨセフに言った。私は間もなく死ぬだろう。しかし神はお前たちと共におられ、お前たちを先祖の地に返してくださると言ってます。ヤコブは私はもう間もなく死ぬだろうと言ってます。でも死んで終わりではないんですね。彼は私は死ぬけれども、神様はお前たちと共におられ、お前たちを先祖の地に返してくださると言ってます。で、先週ですね、見ました47章の30節に、私が先祖と共に眠りについたらエジプトから運び出して先祖の墓に葬ってくれというふうな言葉がありました。先祖の墓っていうのは、 ですね、ヒッタイト人からアブラハムが買った土地があるんですね。そしてそこの墓には、アブラハムとサラ、イサクと、ごめんなさい、誰したっけ、ラケフじゃなくて、イサクの妻は、すいません、ちょっと忘れました。イサクとその奥さんですね。すいません。ごめんなさい。そして、レア、ヤコブの妻のレアが入っている 墓があるんですね。すいません、皆さん、ちょっと調べてください。イサクの奥さん、ラケルではなくて、すいませんね。すいません、ちょっとすいません、忘れました。その人たちが入っている墓があるんです。で、ヤコブはそこの墓に葬ってくれと言います。つまり、ヤコブは、エジプトではなく、エジプトで彼はすごい幸せな暮らしをしてるんですけれども、彼の目は、このエジプトではなく、約束の地に目を向けてるんです。私もそこに葬ってくれ。そしてまた、あなたたちも約束の地に帰る。と言ってるわけですね。つまり彼の目は常に約束の地にあったわけです。どんなに彼が、この素晴らしい土地にいても、彼の目は約束の地を向いているわけです。いずれあなた方も神様がそこに連れて行ってくださるだろうと。つまり私たちもそうなんですけれども、私たちも目をどこに向けていつもいるだろうかということです。私たちは国籍は天にあります。私たちの国籍は天にあります。そして私たちが待ち望んでいるのは天の御国です。地上ではありません。天の御国です。そこに私たちは目を向けているべきです。そしてたちが心はこの地上ではなく天にあるよ。ヤコブは自分が得た富、エジプトでの暮らし、すべてを感謝して、で、私はここに、ヨセフはもうここにと思ってたんですね。でもヤコブが来ることによって彼も約束の地に目を向けるようになります。やがて出エジプトの時に、このヨセフの遺骸も体もですね、ミイラにされて、その地に連れて行かれます。彼らは常に約束の地に向いていたんですね。すいません、イサクの奥さんはリベカでした。すいません。ですから、その、約束の地、カナンの地にあるお墓には、アブラハムとサラ、イサクとリベカ、そしてやがてヤコブもそこに葬られ、そしてその奥さんのレアがその墓の中にいるんですね。でもラケルは違います。ベツレヘムのところにあるんですね。でも約束の地なんです。私たちは当にいつも目を天に向けていないと、地上のものに心が奪われてしまう。それでいいではないんですね。ぜひ私たちもこの地上ではなく常に御国を目指していきましょう。主の祈りの中に こういう言葉がありますよね。御国が来ますように、こう祈りなさいと言われた祈りの中に、御国が来ますようにという言葉があります。私たちはいつも御国を待ち望んでいるべきです。では今日はここまでにしておきたいと思います。では最後にお祈りをいたします。愛する天のお父様、今日も御言葉を与えてくださりありがとうございます。ヨセフは二人の息子を連れてヤコブのもとに行き、そしてヤコブは彼らを祝福しました。この祝福はアブラハム、イサク、ヤコブと続き、そしてヤコブからこのヨセフの二人の息子へと受け継がれていきました。祝福は本当に神様の与える素晴らしいものです。この世の富よりも本当に素晴らしいものです。その祝福を私たちもいただいています。それはこのヤコブの時代のこの世のものではなく、天の御国に行くことです。アブラハム、イサク、ヤコブにはその土地を約束されましたが、私たちには天の御国が約束されていきます。そしてアブラハムに多くの子孫が与えられると言われたように、私たちには共に死を信じる兄弟姉妹がたくさん与えられております。どうか私たちはこの神様がおられる天の御国を目指していくことができるように、私たちの目は常にそこに注がれていますようにお祈りいたします。このひとときを感謝してイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。